高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回はタイトルの通りですね、私のバンプオブチキンの遍歴というか、好きな歌とかそんな話をしようかなと思います。1週間くらい前にツイッターのトレンドでラフメーカーが上がってたんですよね。で、それ見て、まあ懐かしいなって思って、いろいろ思い出してみました。私が初めてバンプオブチキンの曲を聴いたのは、多分、花の名ですね。映画、オールウェイズ三丁目の夕日の主題歌となった曲なんですけど、朝の番組で、今週のオリコンチャートとかやってる時に、花の名が流れてたのを聞いたのが一番最初だと思いますね。曲は知ってるんですけど、誰の曲だろうって思ってて、で、しばらくしてバンプオブチキンっていうのがバンドでつながったのがカルマという曲です。プレステ2のゲームでテイルズ・オブ・ジ・アビスっていうのがあるんですけど、それのテーマソングとなった曲ですね。で、さらにうちの下の兄がバンプ好きで、で、兄から教えてもらったのが天体観測。こちらはもう有名ですよね。見えないものを見ようとしてってやつ。で、まぁ、ちょっと打足としてニコルっていうバンプオブチキンの猫のキャラクターがいるっていうのも教えてもらったりだとか、中学時代には車輪の歌っていう曲もアコースティックギターで演奏しましたし、ダンデライオンという曲も練習曲として結構弾いてましたね。このあたりはまあ有名でもあるし、好きっていう人が多くいる曲ではなかろうかと思います。今回紹介するのは思い出の曲だったり、私が単純に好きな曲だったり、で、さらにマニアックな曲、あまり有名ではないような曲をご紹介しようかなと思います。全部で8曲になりました。ちょっと長めになりますが、お付き合いください。まず1曲目、飴玉の歌。2007年、オービタルピリオド。というアルバムに収録されている一曲ですね。これはですね、私が間違えて音楽プレイヤーに入れてしまった曲なんですよ。兄がアルバムオービタルピリオドの CD を持っていて、自分の音楽プレイヤーに移すときに、さっきも言った花の名とカルマを入れようとしたんですよね。そしたら間違えてこの飴玉の歌とカルマが入っていた。私はこの時曲名ではなくて曲数で覚えてたんですよね。10曲目と14曲目を入れたかったんですけど、12曲目と14曲目を入れてしまったと。で、そのまま間違えたまま何回もその2曲を繰り返し聞いてて、もちろん違和感覚えたんですよね。あれ、こんな曲だったっけが。で、その後1年後くらいしたら、兄が大学生になって、東北の方に一人暮らししに行ってしまうっていう直前に、アルバムを全部音楽プレイヤーに移したら、あれ、やっぱりちゃうやん、こっちの曲じゃんってなりました。それでもやっぱり、飴玉の歌っていうのは、いい曲だなぁと。好きじゃなかったら、こう、その2曲だけを何回もリピートして聴けないですよね。メロディーも歌詞も不思議な曲ですね。まあ、バンプオブチキンって結構、なんだろうな。私のイメージとしては、絵本とか児童書を読んでるような感じなんですよね。牧原紀之、彼の曲は小説。バンプオブチキンは絵本とか児童書っていうイメージで、もっと加えるとラッドウィンプスっていうのはコミック、漫画を読んでるような感じなんですよ。で、この曲はその中でも不思議な曲で、奥行きがあるというか、 明るくはないんですよね。ただやっぱり歌詞全般まんべんなく好きなんですよね。ちょっと長めなんですが、私の好きな部分いくつかピックアップしましたので読み上げます。悲しい時、嬉しい時、どちらにしても泣く。困るでしょうってさらに泣く。あんまり困らないよ。聞けないこと、言えないこと、上手に話せなくて泣く。出ない言葉、強い気持ち、時間が足りないという。僕は君と僕のことをずっと思い出すことはない。だってさよならしないなら思い出にならないから。さあ、ゆっくり下手な話をしよう。言葉のいらない話をしよう。僕は君を信じたけど、君が消えたらどうしよう。考えると止まらないよ。何もわからなくなる。いつか君と離れるなら、いっそ忘れることにしよう。できるのかな？無理だろうな。離れたくないな。いつか君と離れるなら、僕は君と僕のことをずっと思い出すことはない。だって忘れられないなら思い出にできないから。ねえ、怖いよ。止まらないよ。上手に話せやしないよ。君は僕を信じてるの？離れたくないな。以上です。長くなったんですけど。最初の方はですね、この中で出てくる君の方が情緒不安定なんですよね。悲しい時、嬉しい時、どちらにしても泣く。困るでしょうってさらに泣く。聞けないこと、言えないこと、上手に話せなくて泣く。出ない言葉、強い気持ち、時間が足りないというっていう感じで、もう泣きまくってるんですけど、終盤になると僕の方がだんだん不安定になってきます。歌い方もやはり終盤になるとどうしようもない感じで叫んでるっていう歌い方になってくるんですけど、この要所要所に飴玉っていう言葉が出てきて、この飴玉っていう言葉を言うときはスンって落ち着くんですよね。飴玉っていう存在がすごい不思議な存在として歌われている一曲ですね。はい。以上、飴玉の歌の紹介でした。2曲目、3曲目は両 A 面シングルなので一気にご紹介します。R.I.P. とメリークリスマス。2009年に発売されたシングルですね。オービタルピリオドの次に発売された CD だと思います。かつ私が初めて買ったバンプオブチキンの CD ですね。これには私は思い出がありまして、2009年っていうのは私が中学1年生の年で、周りのみんな誰も知らない中学に入ったんですよ。そんな中学に入って中学自体にも慣れたし、クラスにもだいぶ馴染んだかなと思っていた時期に発売されましたね。秋頃だったかなと思います。で、そのシングル発売が発表された時だか、発売日が近くなった時だかに、あるクラスの子からですね、バンプの CD 出るねって話しかけられたんですけど、それがめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。バンプオブチキンが好きだっていうことは結構言ってたし、音楽サークルっていうアコースティックギターを弾くサークルに入ってたんで、そういった関係でも印象が強くなってたのかなとは思うんですけど、なんかわかりますかね？この他の人から自分の好きなものを覚えられてた時の嬉しさみたいな、そういった思い出がありますね。で、さらにですね、このジャケット、CD のジャケットがね、すごく美しいんですよ。両 A 面シングルなので、R.I.P. とメリークリスマスっていう、まあ表裏というか、それぞれ違った絵が描かれてるんですけど、R.I.P. の方は、夜空をバックにピンクの花畑が広がっている。で、その花畑っていうのがキラキラ、発光してるとは言わないけど、キラキラしてんですよね。で、カバーを外すと、そのお花畑に白いお墓がドーンと立ってる。で、このお墓もキラキラ光ってるように見えるというようなジャケット。メリークリスマスの方もですね、夜空をバックに、そこには山脈が広がっている。 夜空と山脈を背景に青く光る大きな木が立っているんですよね。で、カバーを外すと、その夜空に流れ星が一筋ピュッと入っている、そんな絵になっています。では、曲の方の紹介に行きましょう。まず、RIP。RIP っていうのは、レストインピースの頭文字。こちらは安らかな眠りをという意味で、お墓に彫られる言葉ですね。曲の中では、誰かの死とかじゃなくて、過去に対して言ってるのじゃないかなと思います。思い出が消えていくじゃないけど、とは言っても歌詞の中で猫ちゃんが死んじゃうっていう言葉、表現している言葉は出てきますね。なんで私が RIP っていう言葉は過去に対して言ってるんじゃないかと思ったのかっていう根拠のお話なんですけど、歌詞の中で不思議が忘れるくらいあった。そのいくつかの魔法はもう解けてしまった。言えないことが今よりもあった。寂しいのはなくしたからじゃない。悲しいことは宝物になった。君もきっとそりゃもうたくさん持ってるでしょう。という言葉が出てくるんですよね。これは、いわゆる B メロで歌われている言葉なんですけど、A メロではその具体的な思い出を歌ってるんですよ。だからなんとなく RIP っていうのは過去に対して言ってるんじゃなかろうかと思った私の考察ですね。全体的に過去に対してまあ懐かしんでいるような曲っていうんですかね。こちらは PV というかミュージックビデオもありまして、セピア色が強くなっているんですよね。まあそういった意味でも昔というか過去のことを歌っているかなと思いました。ミュージックビデオもいい雰囲気で好きなんですよね。あとですね、私が知らない言葉と結構出会ったなと、そんな曲でもありました。それこそ曲名の RIP っていう言葉もそうだし、歌詞の出だしから出てくるダイナモとか、アドバルーンとか、高化学スモッグ、辞書で意味調べましたね。そんな一曲です。で、もう一個がメリークリスマス。こちらはもうそのままクリスマスの曲なんですけど、クリスマスの日に街のある一角から見える風景の曲、楽しそうな雰囲気、楽しそうな日常の中でも垣間見える寂しさとか虚しさとか、そんなことを歌っている曲ではないかなと思います。メロディーは終始軽快なんですよね。ズンタッタ、ズンタッタ、ズッタッタ、ズッタッタ、こんなリズムなんですけど、明るい街の雰囲気の中でも、今夜こそ優しくできないかな、すべて受け止めて笑えないかな、とか、いつもより一人が寂しいのは、いつもより幸せになりたいから、比べちゃうから。街の喧騒の中にいるけど、そんなことを考えてしまう自分なんですけど、最後の方で、信号待ち、流れ星に驚く声。いつも通り見逃した。どうしていつも。だけど、今日はそれでも嬉しかったよ。誰かが見たのなら素敵なことだ。そんな風に思えたと伝えたくなる。誰かに、あなたに伝えたくなる。優しくされたくて見てほしくて。すれ違う人はみんな知らない顔で。いつもだったら、なんで自分だけ見逃してしまったんだろうみたいな風に思うけど、この日は誰かが見たっていうだけで素敵なことだっていう風にちょっと考えが変われた。で、そんな風に思えたよっていうことを誰かに話したいなって、この日ぐらいね、自分だって優しくされたいっていう風に思っている曲ですね。こちらもミュージックビデオがありますね。街の一角でメンバー4人が一列になって演奏しているミュージックビデオです。歌詞になぞった登場人物が出てきて結構面白いですね。素直に好きですね、このミュージックビデオは。以上が RIP メリークリスマスのシングル2曲ご紹介しました。 3曲目、バトルクライ。2004年、フレームベインプラス1という不思議な名前のアルバムに収録されている一番最後の曲ですね。なんでこのプラス1っていうのがついてるのかっていうと、もともとは1999年、まだインディーズ時代だった時に発売されたアルバム、フレームベインっていうのがあったんですけど、こちらが一度廃盤になって、2004年に再販される時にバトルクライっていうのを加えて発売されたっていうわけがあります。バトルクライっていうのはですね、英語でもあるバトルクライなんですけど、こちらは戦場にいる兵士たちを奮い立たせるためのスローガンっていう意味があります。歌詞にもたびたび出てくる言葉として誓いの歌っていうのがあるんですけど、本当にそんな曲ですね。嘘をついて強がりながらも戦場、覚悟の価値を決める場所イコール戦場にいる僕への歌っていう感じかなと。この歌には私が好きな歌詞一節があるんですけど、それがですね、戦場に赴く戦士に誓いの歌を、優しさでもいたわりでもない戦い抜く勇気をっていう一節がかっこいいんですよ。痺れるんですよ。ギターとかをジャカジャカかき鳴らしてるような曲で、で、この戦場に赴く戦士に誓いの歌をっていう言葉を歌う時だけ演奏が静まるんですよね。だから余計にかっこよく聞こえる。痺れるなーって思いながら聴いていた歌です。以上がバトルクライ。次が5曲目。真っ赤な空を見ただろうか。2008年発売のベストアルバム、プレゼントフロムユーに収録されている一曲です。この曲を初めて聞いたのが、YouTube にあった手書きマットムービーを見た時に出会った曲ですね。当時は戦国バサラっていうゲームをもとに誰かが作ったマットムービー、そういった動画が好きでですね、真っ赤な空を見ただろうか以外にもダンデライオンとか、ラッドウィンプスの刹那連鎖、ヘックシュン、そのあたりを繰り返し見ていましたね。で、当時もこれまた中1とか中2の頃で、この動画たちをきっかけに仲良くなった子もいます。そのことはもう深く仲良くなりましたね。で、真っ赤な空を見ただろうかっていうのは、手放しでいい曲です、本当に。シンプルにいい曲。歌詞が綺麗なんですよね。私が好きな歌詞っていうのが、夕焼け空、綺麗だと思う心をどうか殺さないで。そんな心、馬鹿正直に話すことを馬鹿にしないで。大切な人に歌いたい。聞こえているのかもわからない。だからせめて続けたい。続ける意味さえわからない。最後はちょっとね、おやっと一瞬暗い一面が見えかけるんですけど、まあ、全体的に明るめなメロディーだったりとか、歌詞だったりとか、聴きやすくって、まあ、歌いやすい曲でもありますね。一人で見た真っ赤な空、君もどこかで見ただろうか。カラオケでも私はよく歌う曲でもあるし、中学時代の当時は、やはりアコースティックギターの練習がてらこの曲を弾いて歌ってっていうのをしてましたね。以上、5曲目。次が6曲目。プレゼント。同じく2008年発売のプレゼントフロムユーから選びました。この曲は中3の時の文化祭で弾いた曲です。印象深い思い出の曲でもあるんですけど、これは物語ですね。はい。最初の方に言った絵本とか、児童書とか、なんかそんな雰囲気をまとってる曲だと思います。どういう物語かっていうと、僕が 涙の落ちる音を聞いて君に尋ねるところから始まります。本当に尋ねています。そして僕が君に物語をいくつかプレゼントして、僕が君に語りかけていく。そしてだんだん僕の思いが溢れ出てくるんですよね。本音とか弱音とか。で、この本音とか弱音をこう溢れてきちゃった時の歌い方がいいんですよ。ああもうみたいな、そんな感じを表現している。そこがね、好きポイントですね。で、最高潮になって、まあいいか、つって落ち着いて、僕はもう行かなきゃいけないから、ほらまたどっかで涙の落ちる音があって、次の人のところへ行く、そして曲が終わる。そんな一曲です。以上がプレゼントの紹介でした。7曲目、ビューティフルグライダー。2010年発売のコスモノートから一曲選びました。こちらはアコースティック編成のアルペジオの曲ですね。アルペジオっていうのはですね、ジャカジャカ弾いてない曲っていうか、ジャカジャカ弾いてるのがストロークっていうんですけど、アルペジオ、そうだな、弦を一本ずつ弾いて弾いている曲っていうと分かりやすいかな。柔らかい雰囲気で聴きやすいというか、馴染むような曲かなと思います。で、これは結構真面目な人とか、よく考える人、よく考えすぎてしまう人とか、あとは悩んでいる人、そんな人たちに響くような歌詞だなと思いますね。出だしの歌詞で、羽のない生き物が飛べたのは羽がなかったから、僕にはとてもできやしないけど、同じ生き物だ。手を振ったあなたの無事が今でも気にかかる、夜明け前。で、羽のない生き物が飛べたのは羽がなかったから、僕にはとてもできやしないけど同じ生き物だ。この歌詞から察するに、あなたっていうのは空を飛ぼうと挑戦している人じゃないかなと思います。で、そんな挑戦僕にはとてもできやしないっていうような対比がなされているんじゃないかなと。手を振ったあなたの無事が今でも気にかかるよ、明け前。で、さらに僕からあなたに送る歌、じゃないかなと。で、あなたっていうのはどういう人か、どういうところにいる人かっていうのかな。まあそういう風なことを表している歌詞っていうのが、もう答え出てるんでしょ？どんな異論もあなたには届かない。もう誰の言うことでも予想つくぐらい長い間悩んだんだもんね。いつだってそうやって頑張って考えて探してきたじゃないか。いっぱい間違えて迷って、でもすべて選んでいくしかなかったグライダーとか、怖くても誰も背中を押さないよ、押す方も怖いから、それくらいあなたは勇敢な人、まだ泣けないまま飛び出してからずっと、ぶつかってぐらついてパラシュート引っ張って絡まっていたりしないか、きりない問答、不安材料、でもすべて抱いていく落ちられないグライダー、いつだってそうやって頑張って考えて探してきたじゃないか。疑ったって手掴んで大切に信じるしかなかったグライダー。以上がそう思った根拠となる歌詞ですね。いつだってそうやって頑張って考えて探してきたじゃないか。もう誰の言うことでも予想つくくらい長い間悩んだんだもんねとか。なんかそこがね、ぐってくる。うーってなんか、図星を疲れるような感じを受けました。で、このアルバム名のコスモノートっていうのがあんまり使われてないみたいなんですけど、宇宙飛行士という意味になります。で、収録されている曲が空とか宇宙にちなんだ曲が多いんですよね。 ざっと挙げますと、三つ星カルテット、ウェザーリポート、透明飛行船、セントエルモの日も、まあ、空で起こる現象のことを言うみたいですね。で、エンジェルフォール、宇宙飛行士への手紙、ビューティフルグライダー。半分以上が空とか宇宙にちなんでいる曲ですね。以上が7曲目。最後8曲目。Please Forgive。2014年発売、レイというアルバムから1曲ですね。曲名で Please の部分にカッコがついてます。なんでかはわかりません。これもですね、空にちなんだ曲というか、飛行機という言葉が出てきます。なんとなく雰囲気とかシチュエーションとかイメージなんですけど、青空に飛び立つ飛行機を思っているとか、なんかそういう情景が浮かんでくるような曲のメロディーですね。歌詞とかを聞いたり読んだりすると、その飛行機に乗ったあなたへの送る手紙のような歌というか歌詞っていう感じです。歌詞の中でですね、私とあなたっていうのが対比されてるんですよ。私っていうのはですね、自由への恐怖とか、自由イコール全てを自分で決めなくちゃいけない。で、そんな怖さと戦っている状況にいるんじゃないかなと思います。そう思った歌詞が、ただ怖いだけなんだ、不自由じゃなくなるのが、守られていたことを思い知らされるのが、自分で選んできたのに選ばされたと思いたい。残酷なほど自由だ、逃げようのない事実なんだ。震える手でその足で全てを決めるんだ。こういった歌詞が出てくるから、あ、私っていうのはそういう状況なんじゃないかなと思いました。そんな私に対してあなたっていうのは、全てを自分で決めてどこかへ飛び立った人。で、さらに私の憧れの人とか尊敬している存在じゃないかなと思います。これも歌詞をご説明しますと、あなたを乗せた飛行機があなたの行きたい場所までどうかあまり揺れないで無事に着きますように。あなたを乗せた飛行機が私の行けない場所までせめて空は泣かないで優しく晴れますように。無事を祈っている部分ですよね。で、最後にあなたを乗せた飛行機が私の行きたい場所までこれが2回繰り返されるんですけど、あなたを乗せた飛行機が私の行きたい場所まで、あなたを乗せた飛行機があなたの行きたい場所まで、あなたの乗せた飛行機が私の行けない場所まで、あなたを乗せた飛行機が私の行きたい場所までっていう風になるんですけど、このあなたの行きたい場所、私の行けない場所、私の行きたい場所っていうのが全てを自分で決める。こととか、すべてを自分で決めて行く場所っていうことを表してるんじゃないかなと考察した曲ですね。終始もう柔らかい。いい曲。全部いい曲なんですけど、柔らかさで言ったらこれが一番じゃないかなと思います。はい。以上が最後の曲、Please Forgive。の紹介でした。シングル発売された曲とか、まあもちろんアルバムにも入っている曲あったり、YouTube に上がっている曲、公式ではないんですけど、まあそれにしても私が紹介したのは割と世には知らされていないというか、マニアックな曲が多かったんじゃないかなと思います。興味がある方は歌詞だけでも検索してみたりとか、今だったら iTunes とかで試し聞きっていうのもできますよね。チラッと試し聞きだけでもしてみる。そんなこともやってみてはどうでしょうか。8曲お疲れ様でした。最後に曲名だけ言います。 飴玉の歌、R.I.P. メリークリスマス、バトルクライ、真っ赤な空を見ただろうか、プレゼント、ビューティフルグライダー、プリーズフォーギブ、以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。